はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
今回はちょっと、イベント感想がいくつかありますので、
はい、
まずそちらからいきたいと思います。
ありがとうございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝見させていただいております。はい、オカルトネームミサッティオです。
ミサッティオさん、ありがとうございます。
昨年はトシミナティで2回ほど投稿を読んでいただきありがとうございました。本日、北コア・イン・旭川の一部二部と投資で拝見させていただきました。
投資で、ありがとうございます。
両方とも最前列で、一部は下手、二部は上手と、うん、左、右から見ることができて、とても良かったです。
はい、ありがとうございます。
いつも YouTube で見ている豪華出演者の方々で、特に肉眼で見る林さんはとてもかっこよく、本当に感動いたしました。はい、地元民でも特別に寒く感じる中、都会から足を運んでいただきありがとうございました。トシボーイズのハットをかぶって参戦したのですが、一部の心霊写真のコーナーの時に、林さんが私を見て決めポーズのファンサをしてくださり、舞い上がってしまいました。
うん、あ、覚えてます。
生で見る怪談はとても面白く、寒さなのか恐怖なのか終始体の震えが止まりませんでした。呪物さんが登場した瞬間から頭痛がしましたが、林さんの呪物さんに対する眼差しや触り方から愛情が伝わりほっこりしました。うん、一部二部と心霊写真とおぼしき写真が数枚撮れたので送らせていただきます。すべて中山さんの右手なのですが、
やっぱり
特に中山さんがピースをされている指の間から出る2本指がはっきりと映っていて、何度見ても、背筋がゾワッとします。
はい、
2部は特に心霊写真がよく撮れたのですが、私が座った列は撮れた方が数人揃って、役満状態でした。
うん、かる。
今度はぜひ岸本さんも お越しいただき、都市ボーズイン旭川を開催していただけると嬉しいです。お体ご自愛ください。ということで、写真付きでですね、いただいておりますけれども、はい、これ見た？
僕メールはちょっとまだ見てないかも。
これ多分送ってんじゃないかな。
これ手ぶれてるだけ違うの？え、どれ？
これじゃない？
これはでぶれてるだけじゃない？
何個かある。
ん？あ、これはすごいよね。これ。
これか。
これな。指逆側についてんのすごいよね、これね。これちょっと見せられないのがあれだけれども。
これそう。これか。これね。
これすごくない？
うん、うん。
ねえ。
今。
あとこれね。分かったわ。これ。これすごくない？
これすごい。
これすごいよね。なんて言うんだろう。河本さん、市長課長の。
この出方。
お前に食わすタンメンはねえって指、うん、いや出すじゃない、
うん、
その中指の下に2本指が出てるみたいな。
うん、そうね。だピストルみたいに指をしてて、そこから、まあ、なんていうか。
指が2本出てるっていう。
なんていうか、まあ、うん。
としか言いようがないよね。
指が増えてるとしか言いようがないような写真ですね。
そうなんですよ。
コウタさんだけ。
で、そう。
なんか出たんだ。
一部、二部合わせて、コウタさんの右手ばっかりなの。
それは他の人もそうなの？
うん、他の人もそう。
へ、
この方だけでなく、他の人もみんな、コウタさんの手ばっかり。
なんだろうね。なんか仕込んでたのかな。
で、いや、仕込んでない。うん、コウタさんはコウタさんで、うん、実は、右手を怪我するんですよ、って言って。で、怖いわーって言って、楽屋戻ってもずっと、やだわー、やだわー。
これはやだな、うん。自分ばっかり取れたら。
やだ、って言って。先にもう捨てたろかな、って言って。怪我する前に。怖いから、もういつ来るかわかんないから。
はなんかでも、北海道って前もそうだったけど、心霊写真撮れてたよね。
うん。
なんか違う会場とかでも。
そうっすね。
何なんだろうな。なんかあんのかな？
こと、この会場に関しては、
うん。
霊が出るって言われてるんです、もともと。で、ここで写真を撮ったらば、おかしなものが映り込みますよって言われていて、
うん、
その会場でやってるんで、心霊写真コーナーがあるんですよ。
ああ、そういうことね。じゃあ、定番というか。
そうそう。で、この回だけじゃなく、僕が参加した回はどれも、心霊写真が撮れてました。
はあ。
うん、今回初めてじゃなく。
じゃあ一番たやすく心霊写真を撮れる場所なのかもしれないね。
そうそうそう。だからすごかったです、ここはね。
なんだろうね、それ。でも同じ人ばっかりなんでしょ？
そう。前回もそうだったね。確か。同じ人ばっかり。
ターゲットが絞られて。
そうなんですよ。
撮られるんだ。
なんかみんなに行くんやったらまだわかるんですけども、一人だけなの。
いや、
毎回。
っていうかさ、お前とかさ、田中さんもいたんだっけ？
うん、そういる。
いや、 なんで呪物組は何もないんだろうね。うん、
ないね。何もないね、僕ら。いつも何もないね。
何なんだろうな。
何もない。
よくわからん。
本当に、何もないね。
はい。まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、そう、すごかったですね、写真はね。
うん。
うん。
じゃあですね、ちょっと次、
はい、
こちら行こうかな。
はい。
どうしようかな。あ、こっち行きましょう。はい。岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんばんは。
こんばんは。
鶴名もこと申します。
鶴名もこさん、ありがとうございます。
1月21日に配信された第2回宇宙人カラオケ大会に岸本さんも出演されているとの情報をネギ坊主さんのツイートで知り、とても驚きました。かねてより岸本さんの歌聞いてみたいと絶望していたので、すぐに追いかけ視聴したのですが、
言ってましたからね、
結論から申しますと、トシボーイズ大好きと、なるほど感動しました。
嬉しい。
以下感想になります。はい親友のために歌うことを決意したというデネブ星人に、デネブ星人さ
ん
に擬態した岸本さんがステージに登壇し、驚きの表情を隠せない林さん。岸本さんの優しい歌声から始まり、やがて力強く張りのある声をどこまでも心地よく、少し前まで喉が不調気味だったとは思えない、その歌声に魅了されました。林さんは驚きの表情から少しうるるんしながらも、歌の後半には穏やかな顔つきで聞いてらして、なんだか二人の絆の深さが垣間見える瞬間だったなと思いました。
はい。
きっと林さんの脳裏ではこれまで岸本さんと過ごした日々の出来事が思い返されたのではと想像すると胸が熱くなります
。まさにそうです。
また、林さんも嫌々ながらもステージに立ってくださり、歌声を聞けたことに嬉しさを感じました。普段お話しするときよりもほんの少し幼く聞こえる歌声を微笑ましく思いました。以前動画で少し歌われたときとはまた違った魅力に、林さんの魅力の奥深さを再認識しました。ラストにお二人で歌われたときも嬉しかったです。もし第3回宇宙人カラオケ大会が開催されるなら、そのときは二人で歌ってほしいなと淡い希望を抱いております。ここまで表向きの感想で以下は視聴を終えた直後の本音になります。YouTube 配信でまさかの岸本さんの歌声が聞けた。はいはい、何なんですかあのかっこよさ、うん。さらに惚れさせてどうするんですか、
うん、
やべえくらい魅力アップですわ。
うん、
ちょっとトシボーイズ熱が落ち着いたかななんて思ってた時にまた着火ですよ、うんうん。落ち着いてる暇ないですわ。今度いつ2人で北海道に来てくださるんですか。愛してます。トシボーイズ大好き。
うん、
以上。第2回の、カラオケ大会の視聴感想でございました。
なんかそれ聞いて思い出したんだけどさ、
はい、
ちょっと話戻るんですけど、北海道の時、
はい、
あの、ゆめぴりかさんっていうのがさ、
ほうほう
前そのメールで送って、
メールで来たね、
うんうん、僕から入って岸本さん推しですみたいなの言ってたじゃん。
言ってた。
あ、その人が挨拶に来てくれて、
ほうほうほう
北海道でゆめぴりかです。うん、ああ、お便りいただいた、覚えてますよって言ったら、うん、あの、林さんのプレゼンは好きで喋り方も好き。
うん。
だし、熱はすっごい好きです。
うん。
ただ、岸本推しです。いやいや、もう、じゃあ、得ても。もう何も言わんで。
逆に言うと、なんでなんて
思う。岸本推しって、
うん。
普通に、いや、いいじゃん。って思ったのはね。
うん。
ありましたけど。まあ
でも、多分、林も褒めたいっていう気持ちが、
うん、
強いんでしょうね。
でもなんか、あの、歌、で、岸本さんのそのファンは特に喜んだでしょうし、
うんはい、
岸本さんの歌を聴いて、これで初めてなんかその、あ、岸本さんすごい歌うまいし魅力的な人やなって好きになってくれた人もたくさんいると思うんですよ。
はい。
うん。だから僕としては嬉しいなっていうのはありますよね。草すとかでなく、
まあまあはい、
歌はほんまにうまいし、あともっとちゃんと、岸本さんが歌うためのいい歌もあるし、ああいうのではなく、もうちょっとなんかロックっぽい歌の方が合うし。
それも
う
もはやなんでやってるのかわからんから、
ね。喉もね、うん、ちゃんと完全に直した万全な歌やったらもっと上手いですから、そこはちょっと聞いてほしいなとはね、思いますよね。
じゃあちょっと次回はファーストテイクの方でね、お会いできればと思いますけども。
出られるわけないでしょ。ファーストテイクって一流しか出られないから。
あ、そうですか。
うん、歌うまい素人出られないんだよ。
いやいや。
カラオケ大会じゃないから。
いましたっけ、
そんな。持ち歌がないじゃない。
持ち歌がね。
まあ、そう、持ち歌がないから。
うん、じゃあちょっと、持ち歌できたら。
あれだったら、トトトトトトトシボーイズっていうのあったじゃん。
知らない。
なんかロックンローラーみたいな人がさ、トシボーイズのテーマって作るじゃん。
あれ
歌ったら、あれ歌った曲にしたら、出れるんじゃない
ですか。まあ確かに、オリジナルソングではある。
そうそうそう。あのかっこいいね、うん、曲。
あれはでもあの人が歌った方がいいと思うけどね。
ダメか。
はい。 まあ、ちょっと機会があればという感じです。はい、じゃあ、ちょっと次、こちら行きたいと思います。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、奥様、はじめまして。
はじめまして。
ペロペロ星人です。
あ、はい、ありがとうございます。
趣味は、君のネギ坊主を舐めること、ペロペロ星人です。宇宙人カラオケ大会視聴しました。ペロペロ星人です。
誰が誰に期待しとんねん、これ。
大好きな岸本さんや、レティクル星人の歌が聴けて、ペロペロ星人的には大満足でした。
レティクル星人は誰ですか？
レティクル星人は坂口さんですかね。
ああ、はいはい、AKB の。
ちなみに、私の推しのレティクル星人は坂口さんです。ペロペロ。
じゃ、ちょうどいいじゃん。
うん。昨日は幼稚園に通う息子の最後の発表会でした。
いいですね。
都合により参加できなかった私は、ビデオ撮影してもらった動画をスマホに映し視聴しておりました。
うん、一人で見るのがグッとくるからね、やっぱりね。
かね、うん。3年間過ごした幼稚園での最後の発表会。うん、一生懸命に劇を演じる息子の成長した姿に、うん、いつの間にか目は涙でいっぱいになっていました。
でしょうね、わかるわかる。
20分ほどの動画が終わり、画面が暗くなった時、不思議なことが起こりました。
うん、
スマホに早瀬さんが映っていたのです。
え？
え？突然のことに慌てた私は目をゴシゴシとこすり、もう一度スマホの画面を覗き込みました。
はい。
それは間違いなく早瀬さんでした。うん、そこには宇宙人カラオケ大会でイノセントワールドを歌う岸本さんを優しく見つめる早瀬さんがいたのです。
なんで？
そうです。子供の姿を見守る私の顔は、あの時の早瀬さんの顔そっくりだった。林さんのために歌う岸本さん、ママやパパに向けて歌う息子、
うん、
果てしなくで裏声になる岸本さん、うん、緊張で裏声になる息子、
うん、
そして結成7年目の都市ボーイズ、もうすぐ7歳になる息子、
ちょうどじゃん、
すべてが重なった
と本当だ
分かったんです。カラオケ大会の林さんのあの表情の意味が、
うん、
愛おしい愛おしい、こぼれる愛しさを抑えきれないこの気持ち、分かる分かるよ林さん、林さん。林さん、いや、早瀬。感じるかい？私たちは今一つになったんだ。
いや、そっち？
ね、早瀬。
怖いんだけど。
岸本さんに、アンサーソング返したのかい？
え、どういうこと？
そうか、まだか。ダメじゃないか、早瀬。仕方がないな。力を貸してやるよ。
ありがとうございます。
私と一緒に歌おう。
お
う、それでは聴いてください。
何？
早瀬&ネギ坊主の二人が歌います。
はい。
ミスター・チルドレンで抱きしめたい。
ああ。いい曲ですよね。
はい、以上です。お久しぶりの。
あ、そうですね。
ね、ネギ坊主、なめたいさんの。
うん。
ネギ坊主なめたいっていうか、ネギ坊主さんでしたけどね、もともと。お便りでしたけど、
ね、はい、ありがとうございます、はい。
どうやら、子供と、うん、都市ボーイズを重ね合わせたようですね。うん、
でも、本当に一緒だと思います。その、やっぱり、初めての、
子供
のいや、自分がね、
発表会と、
馴染んでるところに、
うん、
岸本さんが一人でやってくるときってやっぱ毎回緊張すんだよ、俺も。もう覚えてらっしゃらないかもしれないけど、緊急検証で初めて岸本さんが出られた。
あ、 あったね。
あれ、新年会やったかね。
うん、俺が初めて出たときでしょ、
う
ん、
そう、新年会じゃない？
かな、かも、
うん。新年会で2月か3月ぐらいに緊急検証で撮って、
うん、
オカルトオンエアバトルみたいなやったんですよ。
そうだ、そうだ。
多分その時に大月健二さん、が出られて、それで緊張しちゃったんです、岸本さんは。ひどくね。
いや、もう、ひどくというか、うん、だいぶ上がってました ね。
そうそう。だから、あの時も自分はもう、私何回か出ていて、
うん、
ホームに近いようなとこだったのよ。
うん、
そこにやっぱ岸本さんがスッと来るっていうのは緊張しますし、
うん、
紅白オカルト合戦じゃないけれども、二人で、プレゼンした時、あの時も緊張
はやっぱ、緊急検証ね、
自分一人の時よりもやっぱ緊張しますし、うん、で今回もそうですよね。
そうだ。
オカルト。
なんで緊張すんだよ、お前。
エンタメオカルト、オカルトエンタメ大学か。
オカルトエンタメ大学。
さんが出てくるっていうのが緊張します。うんうん、僕が最初に出てて、そこに岸本さんが来るときには、馴染めるかなと思って、緊張はやっぱする、ちょっと。
ああ、そういう場はあんまりないけどね。
そうそう。
たまにあると確かに。
そうそう。
俺もまあ、そうかもしれないな。うん、最初から出てるのとはちょっとやっぱ違うよね。
そうですよね、途中から。
もうなんか空気感が大体できてるからね。
うん、そう。しかもなんか僕が助けられるところにいればいいんだけれども、いつもなんか、岸本さんがプレゼンで、僕はなんかどっかで見てるみたいなのが多いので。
う
ん、
まあそうだね。
そう。だから僕は何もできないから、もう見てあげることしかできないから、やっぱ緊張はしますよ。その歌が出るときも、緊張したもん、やっぱ。
緊張もあったんだね。
そうそうそう。歌うまいなって聞き入ってるところもあるけれども、どっかで、 ちゃんとこのまま終わってくれって、やっぱ思うとこあるからね。
あ、まあまあ、確かにな。
そうそう。
まあ、俺も、ちょっとあれは、変な緊張感あったな。まあまあ、
だって、明らかに変な仕事だから、
ね。今までやってないことをやったからな。
そう。で、だし、岸本さんがなんか一人で、どっかのイベント出るときとか、うん、デート生そうですけど、
うん、
ちょっとやっぱドキッとするもん。
あ、そう
っすか。一人で、
できるって。
そう。
やかましいわ。
できるのかなって、思っちゃう。で、うん、見てみるとやっぱ面白いから、よかった、うん、できてた、嬉しいって思う。
まあまあまあ。うん、まあ、そんなにね、
やっぱ心配しちゃう。
数は出ないですけど。
そう。
うん、まあ出るたんびにちょっと。
っだって面白いんだけれども、その、どう面白がる、がれるかみたいな、周りによってちょっと変わったりするから、
うんそうだね。
使い方によって。千葉さん、すぐいじれる人がいたら、むちゃくちゃ面白いんですよ。
辛いだからね、俺は。
むちゃくちゃ。だって、この間のエレキさんのやつとか、うん、島田さんのやつとかって、毎回むちゃくちゃ跳ねるんだけれども、周りが萎縮しちゃってる状態だと、うん、千葉さんが変なこと言っても。
それってさ、うん、俺がちょっと怖い空気出してんのかな。なんなんだろうね。結構みんな緊張する感じがあるんだよね。
いじらせない何かがあるんじゃない？そ
う
そ
う。うん。なんだろうね。最初、
うん、
みんなやっぱりちょっと、
そうよね。
触るのを怯える感じあるよね。
そうそうそう。
何なんだろうね。
だから、そこを一個超えて、仲良くなってる人がいると、むちゃくちゃ盛り上がるんだけれども、やっぱ、恐縮しちゃってると周りが。なんか。
お前が言ってんじゃないの？
何を？
俺が怖い怖いっていうの。いや、
全然言ってないよ。全然怖くねえもん、
だって。萎縮させてんじゃん。
全然怖くねえよ。おい、ボコボコにしてやろうか、俺。全然怖くねえよ、俺。
あいつは怖いぞっていうの。
いや、怖くない、怖くない。全然怖くない
です。でもこれ、ほんと不思議で、うんなんか、いや
それは
とっつきやすさはあるって言われるんだけどね。意外と気使われるタイプだからね。
年上からじゃない？
かもしれない、ね。
やすいっていうのは。年下は多分ちょっと難しいんじゃない、
ね、かもね。
しっかりしてるって、多分僕がむちゃくちゃやから、
うん、
しっかりしてるってイメージが強いから、なんか、この人の前でミスしづらいなっていうのがあるんじゃない、う
ん、かもね、
うん。
なんかね、それは感じるよ、たまに。
そうでしょだから、そこ超えるとすっごい面白いんだけど、
もう全然言ってくれていいのにっていうので、うん、なんかすごい言葉選んでる時とかあるからね。
そう
ね、そんな別に気使わんでいいのにな、う
ん。なんですけど、やっぱ気は使われてますよね。
うん、まあ、うん、まあまあ、それはね、舐められすぎても困るんでね。
まあ、怒ってる動画のイメージが強すぎるんでしょうね。
多分。確かに。
うん、そこが強すぎるんでしょうね。
まあ、それはそれでいいんですけどね、別に。
うん、まあまあ。だから、それを見るとちょっとね。はいうん、
まあ、そんな感じで、はい、やらせていただいていますんでね。
はい、やらせていただいておりますんでね。
はい、うん。誰の読んでたっけ今。
ネギ坊主さん、
ね。ネギ坊主さん終わったんだよね。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあね、ちょっと、もう大体、普通のやつにしようかな。はい。はい、じゃあ、こちら。はい。じゃあ、普通のお便りに行きますね。はい。はい下本さん、林さん、林さんの奥様、こんばんは。ハンペンと申します。
はい、ありがとうございます。
1年ぐらい前の都市ボーイチャンネルの YouTube 動画で、59歳で亡くなる家系のお話をされていたのですが、かっこ夢の中で山んばに竹やぶまで追いかけられて、馬乗りにされて首にナタを突きつけられるという内容でした。
うん、
私も実はその方とほぼほぼ同じ夢を20年前くらいに見ていました。
うん
私の場合は夢の中で山んばに竹やぶまで追いかけられて馬乗りにされ、
はい、
首に日本刀を突きつけられて
、うん、
お前が死ぬのは49だとはっきり言われました
怖
っ実際に私の父方の祖父が49歳で亡くなっています、この夢を見た当時過去20年前はネットなど 今ほど普及していなく2チャンネルもそんなに流行ってなかったと思います、
うん、
なのでどこかで見たとか聞いたから夢に見たとは考えにくく私もその1回しか山んばの夢は見ていません、うん、偶然にしてはあまりにも夢の状況が似ていて怖くなりメールいたしました、うん、他にも同じ夢を見ている方がおられるのでしょうかちなみに私は今年49歳になります、
うん、
長文失礼しましたハンペンさんからいただきました
それは怖いですね
まあ、これ覚えてるわ59歳で亡くなる関係っていう、ね、話をしたのは覚えてますけど
すごい、わかります。
これ、夢で言ってたんだっけ 夢で49でお前は死ぬって言われて、うんうん、山んばに首に日本刀突きつけられてるっていう。
だから日本刀か。
うん、あの前はや、ナタだったけど、今回は日本刀だ
って。で、49でって言って、今年49なんかあるかもしれないよねって話よね。
うん。うん、
怖いね。
これってさ、49で仮にじゃあ、その死ぬなんとかっていう話になるんだとしたら、うん、このヤマンバがやるってことなのかな。
ああ、
ヤマンバがなんか悪いというか、その、呪いの、
うん、大元ってこと
みたいなものなのかね。何なんだろうね、これ。
49ね。なんかその、なんかあるんでしょうね。49にまつわる何かが、過去、
うん
うんうん。
59はでも、59歳亡くなる家系だったんだよ、確か。
う
ん、みんな、59までにっていうやつだった。
この人一人じゃない。そうそう。自分だけ。
あ、でも祖父が49で亡くなってる。
うん、若いのにな
ぁ。これでも、確かにさ、自分がその言われてて、その年に、なってたら怖い、
ね。怖いよ。
よね。
うん。
でも、乗り越えちゃえば何でもなくなっちゃうわけだよね。
そうね。
なんか、気をつけた方がいいとしか言いようがないよな。
いや、まあまあそうです。どっから来たかで、その49で、あなたは死にますよって言いに来たそのヤマンバっていうのが、
そうそう、
別に言わなくてもいいわけじゃん。うん、でもなんかその言うってことは、やっぱり、その、家にまつわる何かがあって、49で何かがあったってことですよね、うん、その過去、
う
ん
う
ん。
そうだね。
で、それが、その、何代か後の自分にも来てるっていうような、何百年もかけて。っていうような、イメージよね、その呪いが、血筋でもって食らってるっていうのはね、
うん、
過去何かがあったという。
うん。7代続くとか言うけ、
うん、そっかそっか、
呪いとかとかね、うん、なんかで、
松代先まで。
これでも結構、うん、気にはなるだろうけど、
うん、
やりようないよね。
ね
え、まあ本当に気になるならなんかお祓いとか行くとかはやってもいいと思うけど、
うん、
でまあ過ぎちゃえばさ、うん、もう気にしなくていいことではあるんだけど、うんね、今年だけだよね。だからちょっと気をつけて
そう
っていうのはね。
大概そういうのってさ、
うん、
なんもなくいくよね。
まあさらっとね。
うん、
まあまあ、それこそ、ノストラダムスの時はもう、ね、日本中が、そう思ってた人だらけだったら、わけだから。
そうそう、まあ、ちゃんと調べれば、ノストラダムスもその次のね、ね、うん、予言もあるから、99年で終わるわけはないんだけど。
うん。うん、まあ、これでも、あんま気にしすぎないことと、
そうそう、うん、
気になるんだったら、やっぱりお祓いみたいに、ちょっと気持ちを。
そうですね。変えるという、
ね。変えるとかね、ちょっと軽くする意味で行くのは、いいかなと思いますけどね。
うん、全然ありがとうございます。
まあ、それぐらいかな、言えることとしては。
僕がやるやつって言うと、いろんな人に話しちゃうっていうね。
あ、そのことね、
うん。いろんな人に話したら、話してるうちに、そのこと自体に慣れちゃうんですよ、どっかで。
うんうんうん、
どっかの時点で。
ネタみたいな、
ね。そう、うん。そしたらもう全く怖くなくなるってのありますよね。僕も、その過去を体験したことですっごい怖い体験したけれども、いろんな人に話しても全然怖くないもん。
うんうん、
話すぎて、もう得てってなるから。
まあね。
うん、
その、そうだね、
うん。
やりようは、まあネタにするは一個手だけど、そうそう、まあ普通の、あんまり発表する場はないからな。うん。まあでも、もしじゃあさ、
うん、
50歳迎えられるとしたらさ、うん、
はい、
盛大に祝ったらいいんじゃない？
そうね。
50歳の日、うん、2つの意味で。
ね。
うん。
そうだ、確かにね。
まあ、それを糧にじゃあ、
まあ基本なんもないっすよ。
はい。
そんなのは。
じゃあ次行きたいと思います。はい、
大丈夫ですよね。
プリン、ね、
大丈夫ですよね、49。
うん。
大丈夫ですよ、うん。
プリンパンチさんかな。
プリンパンチ
さん。はい、いただきました。
なんでプリンパンチすんねん。
都市ボーイズの岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして。
はい、はじめまして。
いつも楽しく YouTube 拝見しております。
ありがとうございます。
心霊体験をお話しさせてください。
はい。
約7年ほど前の話になります。転職をしてとある会社に契約社員として働いていた時のこと、うん、今思えば自分に起きた現象は霊障だったと思う出来事が起きてきます、
うん、
職場付近で携帯の電波が立たなくなる、
うん、
お風呂に入り温まって鏡を見ると背中とお腹に丸く赤い跡が出るように、
うん、
当時は気にしていませんでした。その会社ではルールが厳しく、上司の思い通りにならないと2時間ほど説教されるという鬼畜状態。 限界を感じ入社1ヶ月で退職。するとみるみる体調が悪くなり、食事もままならないほどに、ある時整体に行ったところ、背中から霊的なものを感じる、ここでは見れないからと言われ、知り合いの能力者の方に見ていただいたら、なんと上司の生き霊が入り込んでいたそうです。上記説明した背中とお腹が赤くなっていた場所に刺さっていたそうです、その生き霊はどうやら私に辞められたくなかったようで、執拗に霊となってくっつき、剥がしても背中が冷たくなってくると飛んできたと分かるようになってしまいました、霊能者の方からは、来たら剥がすから連絡してと遠隔で除霊を頼んでいました、当時は精神も体力も弱っており、意識を強く持てずに、電車に乗れば他人の気を吸って体が重い、当然人混みに行けない、とある街を歩けない、地域によって頭痛がひどいなど、強い生き霊に触れたせいで霊感が強くなり弊害が出てしまいましたが、現在では体力も回復して気にしない、気にするとエネルギーで呼ぶことになると助言していただいたので、昔のことだからと今を楽しく生き、普通の生活ができています。
よかった。
私は生き霊なんて信じていませんでしたが、自分が身をもって体験し、改めて生きている人間が一番怖いと感じた出来事です、長文だぶ失礼しました。読んでいただきありがとうございます、プリンパンチさんでした。
岸本さんさ、ライブの後さ、よう調子悪くなるじゃん。
めちゃくちゃ悪くなる。
それってさ、別にさ、普段収録してる分よりも喋ってるわけじゃないじゃん。喉を使ってるわけじゃないじゃん。
収録時間とかってこと？
そう。
まあそうだね。
でも体壊すじゃん。
壊す。
生き量じゃない？お客さんの。もっと見たいよ、岸本さんって。
いや、俺、だから、二つあるんだよ、イベント前とイベント後、両方体壊すんだよ。
早く見たいよ、岸本さん。もっと見たいよ、岸本さん。
あ、そっちも生き量って可能性があるってこと。
そう。どっちも。もっと見たいよ、早く見たいよですよ。あと前。
じゃあ、ちょっとやめてくれるかな、生き量飛ばすの。
モテすぎちゃってさ、じゃないよ。羨ましいな。
お前でも、ないの、そういう。なんかの時に体調壊すとか、なんていうの、ルールみたいなの。
ある。飯食ったら咳出る。ひどく。これもう学生時代からずっと。
それはさ、気管支使うからじゃないの？
そうです。
いやいや、そういうことじゃない。なんか、原因不明って感じだから。
ある？ないみたい。
ないの？常時、何かしら悪いからじゃない
し。いや、別に悪いわけでもないっすよ。
なんか、何かしらずっと悪いイメージだけどね。
肺はずっと悪いけど、それ以外なんかあったかな？いや、ないっすよ。
まあでも、そっか、でも、これってタイミングで
ないよね。ない。それはない。結構健康よ、俺。
そっか。昔はだからね、ちょっとそのトラウマ的な感じでっていうのはあったんだろうけど、もうそれでも自然と治ったんだ。
治ってないよ、全然。
あ、治ってないんだ。
普通に電話未だに苦手だから、できないし。
え、じゃあ、あれじゃないの？それが、タイミングなんじゃない？
いや、でも全然それは、普通に精神的。やつだし、でも電車乗って吐きそうになるのはもうなくなった。前は本当にひどかったけど。
パニック障害的な。
そう、前はひどかった。エリアめたくらいの時はもう、そっちの方向に行く電車乗るだけでも吐きそうになって。
前は、なんだっけ、汐留あたりだっけ？
そう。
とか、近づきたくないみたいなのあったもんな。
汐留新橋は近づいたら下吐いてたんですけど、でも、今は全然大丈夫、もう。
前だって、学生の頃さ、学生っていうか専門学校行ってた頃さ、渋谷かどっかで飲んでてっていうかな、みんなで飯食ってる時に、
あった
なんかすげえそわそわしてん
な。焼き鳥屋な？
焼き鳥屋あったっけ？
地下の焼き鳥屋。
したらなんかずっとそわそわしてんなと思ったら、なんか小声で、昔ちょっとやってたディレクターの人が、
そうそう、誰かも覚えてる。
ね、
有名なね。
来たって。
テレビにちょこちょこ出てるね。
そう。多分あっちは気づいてないんだよ、こっちに。だから別に気にしなきゃいいのにって思ってたけど、なんかずっとそわそわしてた
よ。いや、ダメなんだよ、やっぱり。もう無理なの。しかも、あれなんてやめて直後だしさ。
まあね。
無理。
いや、逆になんか、挨拶が行こうかとか思ってたけど。
いや、この人は、あれですよね、ディレクターさんは、多分芸人さんと飯食ってたんですよね。
そうだよね。
キャンキャンさんとご飯食べてたんですよ。
あ、そうだっけ。
長浜さんとご飯食べてて、
それこそちょっと近い。
いや無理だよ。
あれで、
え、
島田さんのやつで。
だってその時やってないもん。
あ、そっか、やってないか。
23歳の時でしょ。
そうだわ。
未だに無理だもん。
繋がりなかったのか。話かけんの。
だし、未だに怖いって話聞くし。
お前何回か俺といる時も見つけてたけどな。
そう。
その街中で。
で、ビカッ、あっ!ってして逃げるっていうね。
まあ、そういうもんなんかね。
未だにダメっすね、もう。
だって今は別にさ、もう言ったら、関係ないわけじゃない、
うん。いや、うん、まあね。関係はないんだけど、やっぱり体はビクッとするし、喋れなくなっちゃう。この間も、久々に違う番組で、当時の AD の時の上司と会ったの。その人が作ってるのよ、番組演出で入ってて。で、収録行って、まあ、滞りなく終わって、帰ろうとしたら、まあ、話しかけられて、久しぶり、元気やってたって言われて。入っていないの。
やってます。
つって、元気やってた?って言われて、はい。もう言えないの。声が出ないの。
なんなん、その、どういう感情なの、それはもう。感情っていうか、どういう状態なの?恐怖なの。
恐怖。もう奴隷として扱われてたから、ずっと。なんかあったら、やられて、とかっていろいろあったから。いや、もう無理っすね。だってそれ、あのね、この間、取材した人が、たまたま、あのね、番組の、カメラマンやった。カメラアシスタントとか。
あ、カメラアシスタントだった
の。そうそう。でも、ひどい目にあって、やっぱり精神ズタズタになったって言ってたもんね。
あ、そのカメラアシ自体でしょ?
女性なんですよ。
へぇ
ー。で、いや、カメラの、
厳しいよな。
世界に、女なんか来てんじゃねえよって言って、むちゃくちゃ言われたりとか、あともう、大荷物を、と一緒に、道に放られて、そっからお前それ背負って帰ってこいって言われたりとか、めちゃくちゃな目に遭ってたって言うんですよ。そういう話聞くと、僕もこんなあってって話盛り上がって、未だにビクビクしますよねって話はなった。
盛り上がった。
盛り上がった。
まあ、ちょっとね、未だにあるんだね、そういうのが。
無理っす。あっちはなんとも思ってないかもしれないけど、こっちは無理だからね。ね。
まあ、やってる側は覚えてなかったりとか、気にしてなかったりするからね。
そう
そう、それって基本ベース。
めちゃくちゃ腹立つけどね。
そう、
こっちからすると。でも、本当覚えてないのよ。
お前でもさ、結構、あれじゃん、どっちかっていうとタイプ的にはさ、昔やられたから見返してやろうとかさ、それをちょっと、こう、糧にするタイプじゃん。
あります。
糧っていうか、ね。舐められたまんまで終わんねえぞみたいなとこあるじゃん。
ある。
それは出てこないよ、そういう時は。
あるよ。ずっとある。
あるんだ。
ずっとあるんだけど出ない。
あるけど
出せない。
恐怖が勝っちゃうんだ。
そう、恐怖が勝っちゃう。はっきりその人がやってる番組に呼ばれてる時点で、勝ったと思ってる。
そうじゃん。だって。
ゲストで呼ばれて。
言ったら、あっちが頭下げなきゃいけない相手。
そう、結構盛り上がったの。僕が喋ってね。で、その日、一番ぐらい盛り上がったんだよな。なんだけど、やっぱり、皆さんが教えてくださった、その、いろいろなことが、写真になっていて、今があるので、皆さんのおかげなんですよね。って言っちゃってて、いまだにダメ。
何なのかな、
怖くって。
すごい嫌味の一個でも言いそうな感じなのに。
言わない
んだ。
一個言ったけどね。一個言ったけど、響いてなかったっちゃ別に。
まあ、そうだろうね。
ぐらいの。
ええー。
やっぱダメだったね。
なんかね、もう、すり込まれたんだな、
それはありますね。未だにやっぱ怖い。
でもなんか、それが続いてたらさ、なくなるのかね。
いや
どうなんだろうね。こういうのって。
もっと怖かった人、まだ会ってないからね。
ああ、もう、トップの人は。
革靴で鼻殴ってきた人と会ってないからな、まだ。
それ会う可能性あんの?
ない。
あんまないんだ。
その人がやってる番組を知ってるんだけど。
ジャンルがもうだいぶ。
そう、ジャンルがそうですね。僕とは全然違うところなんですよね。
じゃ、来たらどうする
の?あのね、一回ね、別の人なんですけど、別の超怖い人が、それは広辞苑で頭殴れたことあるんですけど、ある人に。その人は、目黒で会って、で、車両1だったの、その人が。俺、6まで逃げたもん。もう怖すぎて。
100%見つからないところに。
1で乗り込んだらいて、本読んでて、やばーと思って、こっそりスーッと映って、6まで逃げたね。もう怖すぎて、本当に。
はあ。それさ、でもさ、確率的には低いっ けどさ、何、うん、かしらでオファーが来る可能性もあるじゃん、もう、もはや。
うん、まあね。
まあだって、オカルトはあんま関係ないような番組も出てるわけだから。
そうそう、確かに。
で可能性はゼロじゃないと思う。
ゼロじゃないね。
どうすんの、それも。
どうするっていうのは？
いや、だから。
受ける受けない。
まず受ける受けない。
まあ、受ける。
受けるんだ、そこは。
うん。で、その、いい、どうでしょうね。
いや、本当に。それ、パフォーマンス的にもできんのかなって思っちゃうよね、それって。
パフォーマンスは全然できる。
それは関係ない。
カメラ向けられたら全く違うんだよ、それは。
うん。
絶対に食ってやるとか、うんうん、絶対にここの現場で一番になってやるって、毎回思ってやってるんで、うん、それは関係ないんですけど、終わって、うん、よかったよって声かけられたら、あっ恐縮しちゃうかもしれない、ね。
それ嫌じゃん。
棒人間になっちゃう。
毎回それ疲れるけどな。うん、まあそうなんだ。
でもやっぱり、どっか復讐したいとか、うん、絶対にあの人らよりって思ってるけど、
うん、
認められてもやっぱ変にあるのよ、未だに。その人らに面白いって言われたいっていうのはあるのよ。
どっかだから、
褒められたい。
拒絶はしてないんだな。
そう。まただから、なんていうんですか、例えば、レギュラーで、うん仕事主だったら断ると思うんですよ。
うん、
作家でもって入ってって言われたら断ると思うんですけど、一、うんうん、回きりで、
単発でゲストで。
その人たちの番組に出て、
うん、
鼻を明かすことができるかもなと思ったら出て、絶対に勝ってやるって思うんだけれども、
うん、
直で言われたら、
うん、
っなっちゃう。血褒められてるのはある。
へぇ、
うん、でも怖い。
不思議だな。やっぱり。感覚だな、
うん、逆らえない父親みたいなのあるじゃない、
うん、
あんな感じだと思う。もう、認めてほしいし、なんだけど怖い。ね、怖さは。
細胞レベルでも
う。そうね。
もう、どうしようもできないものなのかもね。
うん。もう、マジで足震えるもん。
へぇー。
本当に足震える。逆らえないんですよね。
まあでも、まあそっか。なんか体育会系のさ、
うん、
教師がさ、部活の人がさ、もう引退してさ、うん、おじいちゃんになっててもさ、
あ、そうそう。
みんな背筋伸びるみたいなのもあるもんね。
いるでしょ、そういう人。なんかちょっと怖い人とか、先輩とか先生とかで。
ああ、まあまあ、いなくはないけど。
未だにちょっと、ぐっと固まるみたいな体が。
でも、ちょっと冷静になってみ、うん、見ると、
うん、
もう勝てるかもな、とか思うから。
その人は、
うん、
城島選手、
うん、
野球選手いるじゃない、
うん、
あの人は学生時代に、ホームラン王を競ってた人なんですよ。
うん、
学生時代。
体育会系なんだ。
そう。九州の、
うん、
体超でかくって、超怖いの、
うんうんうん。
無理無理。
いや、その別に腕っぷしじゃ、なくてもよ。
勝てない、勝てない。
そっか。
超怖いもん。
まあまあ、無理にね、別にバトル必要はないんだけど。
うん、いや、無理だな。
そっか、そんな感じなんだ。
うん。絶対に無理。
うん。まあまあ。
想像しても体怖がるもん。
ちょっとじゃあ、いつかね、そのタイミングあるかもしれないんで。
かかってこいよ。
聞いててほしいな、これ。
ボコボコにしてやるぜ、全員、おい。
ね、
本当に、はいはい。打ってきたら、避けて、カウンターで、顎いってやりますわ、ほんま。パーン言うて。
これはもうね、完全に、早瀬個人の意見なんでね。僕はちょっと、関与してないですけど。
あれ早瀬がどんどん大きく、いや、違う、俺の膝が落ちてるんだってしてやるよ。
ああ。
今の。
これはね、大きく出ましたけども。じゃあ、これ切り抜いて、皆さん、広めていただいて。
やめてよ、本当に。困っちゃう、また。はい冗談ですかね。
はい。
先に言って
みます
よね。
そんな感じです。はい。皆さんまたなんかお便りあったらお願いします。
はい。
我々都市ボーイズはツイッターございますので、最新情報はそちらでお願いします。
はい。
さらにブログございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。都市ボーイズメールもございます。都市ボーイズ02 @gmail.com。toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いします。
はい。
お仕事依頼別でホームページに問い合わせフォームもございますのでそちらお願いします。
はい。
じゃあ、以上でよろしいでしょうか。
はい。
はい。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
ゆるみな、ゆるみな、ゆるみな。
ありがとうございました。
ありがとうございました。